次に、名古屋市総合リハビリテーションセンター田中正幸先生による平成29年度調査の報告です。
目的のところでは3つテーマがあります。1つ目は、視覚障害者の社会生活上の困難がどんなものなのかっていうのがまだあまりよく伝わっていない。そこの部分が訓練によってどう改善されるのかというところを示せというのが1つ。で、2つ目として、今松下さんからも話がありましたが、視覚障害者のリハビリテーションというのは、非常にいろんな形態で行われています。で、障害者統合支援法の、訓練等給付というところで指定されているものというのは、機能訓練というサービスになっていて、そこ以外で、視覚障害者のリハは8割以上がされています。で、これからの制度設計というものを考えたときに、今、その機能訓練というのと、あとそこ以外のサービスである非機能訓練、ちょっと専門用語ではないんですけど、区別するためにちょっと非機能訓練という言葉を使わせていただきます。で、そこの部分 の、内容が丸かぶり、ぶっちゃけて言えば丸かぶりになっちゃってるんじゃないか。で、制度設計する上に同じサービスを別の形で提供するっていうのは基本的に認められないよっていうのがあるものですから、そこの部分の住み分けをちゃんとしてくださいとか、整理をしてくださいというところが課題としてあります。その上で、障害福祉サービスとして対応すべきなのがどこの部分で、どのような実施体制というのが望ましいのかというのを提案しなさいというのが、1番と2番合わせての共通のテーマになります。で、3つ目として、訓練に効果的につなげる方策というのが、まだ十分情報が伝わってなくて訓練を受けられてない人たちが大勢いるんじゃないかというところで、そこの部分の現状とか課題っていうものを出してくださいっていうところが3つ目のテーマになります。視覚障害者の生活上の困難と訓練による生活の変化っていうところでは、訓練効果というのは、地域で生活している視覚障害者っていうのはできないこととかやりづらいことがあって、その状況に不満を持ちながら生活しているっていうことは、今回の調査でも出てきているのではないかなと思います。また、訓練を受けることによって、技術部分、歩行訓練という部分、技術的な部分だけではなくて、機器やサービスの利用だったりとか、社会参加をすることが増えていたりとか、精神的な部分の改善というのにも、貢献できているのではないかなと言えると思います。ただ、読みと就労という部分については、ちょっとはまだ十分解決ができていないのではないかなと思います。で、機能訓練と非機能訓練というところで言うと、人員配置、機能訓練というのは人員配置が手厚くて通所での訓練を実施しているので、一度に多くの訓練を実施できるということもあって、技術面、生活面の変化に与える影響は大きい結果となっています。ただ、交通機関が果たしてない地域では、まず通えないとか、訪問もしづらいとかっていうのもあって、訓練につながりにくく、また制度上の縛りもあってニーズがありながらも対応できないということがいろいろあるということが分かりました。で、機能訓練と非機能訓練の違いは、訓練内容自体が違うというわけではないんですけど、訓練の提供スタイルというのが違うのと、対象者の幅というか裾野の違いなのかなというのが言えるかなと思います。機能訓練で今実施できてない部分、いくつかの部分条件については、これはこれから機能訓練とか、あるいは生活訓練でも視覚障害者のリハビリテーションというのができるようになってくるので、そこの部分 で対応できるようにしなければいけないという部分もあるとは思いますし、なかなかそこだけだと大変という部分があると思います。で、他のサービスだったりとか他の関係機関との連携の中で解決していかなければいけないという条件もあるのかなと考えます。で、ちょっと 現状で言うと、つながりという部分でいうと、役所とか医療機関というところだと、対応する時間がなかなか取れないとか、アセスメントまではなかなか難しいというところがあって、視覚障害者自身はなかなか自分自身で情報を取得するということが難しい障害なので、情報障害があってそもそも受け取りにくいという状況になります。で、相談支援事業所というのは福祉サービスを基本的には使っていないとなかなかつながってこないので、今みたいな機器の訓練型でやっているとつながるということが必須ではないので、なかなかつながってしづらいというのもあるのかと思います。で、視覚障害関係機関は、その相互のつながりはなかなかあるんですけれども、身近にいないとか、情報必要な人に情報が伝わりづらいとか、そこに行くことによる効果がなかなか伝わっていないというところが課題としてあるのかなと思います。 まとめと提言ということで、提供体制のあり方の部分について言うと、障害のある方のリハビリテーションというのは訓練と給付の中で、他の障害というのは全て乗っているということを考えると、訓練と給付の中で視覚障害者のリハビリテーションということが入ってくることも大事だと思います。そこに乗ってないと、まあ、今回みたいな制度改革とか、まあ、起きた制度改革があった時にまた検討の土俵に乗せるところから始めていかないといけないので、あとはまあサービスの質ですね、計画をちゃんと作るとか記録をちゃんとつけていくといったサービスの質を担保する上でも、まあ、ある程度やっぱり横並びになっているということは大事だと、まあ、個人的には思います。利用上の制約だったりとか訪問に対する加算というのがもうちょっと見込めないと、なかなか機能訓練で実施していくということは難しいので、機能訓練型というのの必要性というのは残っているというのがあります。理想的には、まあ、つなぎの部分で考えても、施設数がもっと増えることだったりとか、機能訓練施設と非機能訓練施設が住み分けをしながら身近な地域に共存するということが一番理想的だと思います。ただ都市部では機能訓練施設でなんとか運営しているかもしれないですが、地方では訪問で訓練せざるを得なくて経営的に成り立たないのが現状です。生活訓練でできるようになったとはいえ、やっぱり参入を促していくためには、あなたたちがやりなさいっていうもうちょっと明確な指摘、促しをしていくことだったりとか、県の委託事業としてやっていくみたいなワンアクションがないとなかなか広がっていかないのかなというふうに思います。少なくとも、まあ、一つも訓練施設がないという都道府県もまだ7箇所6箇所というのがあるので、そこに対しては行政指導というのがちゃんと入ってもいいんじゃないのかなと思います。で、視覚障害関係機関については、医療機関役所については、アセスメントというのが難しいというところがあるので、まあ、そこはなんか簡易アセスメントツールみたいなのを使うってことも、こういう人に対してはここに情報提供すればいいというのが、まあ、パッと分かるような簡易アセスメントツールみたいなのを使うのもいいのかもしれないなとか、あとはノービジョン、お薬手帳みたいなノービジョン手帳って話が、まあ、何度か出てきていればいるんですけど、なかなか進んでいってないので、そういうのもまあ有効なのかなと思います。あと医療機関で、まあ、そういう相談を受けるとなると、ドクターがなかなかその辺を対応するっていうのは難しいと思うし、ケースワーカーっていうのがなかなか眼科だと関わっていないので、そうするとやっぱり市の訓練士さんがそういう力をつけていくってことが、まあ、重要になってくるのかなと思います。あと役所で言うと、やはりまあ移動の問題があったりとか、なかなか情報が受け継がれていかないっていう問題が解決するのは困難なので、視覚障害者専用の福祉のしおりみたいなのがあってもいいのかなっていうふうには考えています。で、まあ、端的な情報だけが、視覚障害の人が使えるサービスというのはこれだけですというのを、まあ、簡単にだけ示してあって、詳しくは福祉の資料の全般を見てくださいというような形にしないと、なかなか膨大な資料の中から自分に関係するところを拾い出すというのは大変ではないかなと思います。あと相談支援事業所については、今なかなかつながりがない状況なんですけれど、相談支援事業所、地域の相談支援事業所も、まあ、視覚障害の方を訓練施設に投げるとこういう効果があるということが分かると、やっぱり掘り起こしをしてきてくれるというのは、私が今仕事をしていて実感としてあります。まあ、医療機関だけじゃなくて相談支援事業所からの紹介というのがかなり増えてきているので、やっぱりそういうケースを通した連携というのをしていくと、非常にまた新たなつながりというのができてくるのかなと思いますので、絡ませる必要は必ずしもないにしても、やっぱり積極的に他のサービスを使っている人であれば、相談支援事業所と連絡をしていってつながっていくことというのが大事じゃないかなと思っています。あと、まあ、訓練視覚障害関係機関というと、それぞれが必ずしもその相談を受けるという部分に対する専門教育を受けているわけではなかったりとか、そういう相談を受けるということに慣れていない職員も多く入ってはいると思うので、そこの部分の面接力とかアセスメント力というのはつけていかないと、なかなかいろんな視覚障害の方の相談には乗れないのかなと思います。で、中間型アウトリーチといって、まあ、訓練施設の職員が医療機関に出向いていって相談に乗るということも、まあ、いくつかの地域では試行が始まっていて、まあ、一つの医療機関、指定されている医療機関にだけ行くというパターンとか、あと全ての眼科に行くとかというパターンとか、いろいろ試行されていますけれど、やはりそこは制度として確立されているとか、人件費がきっちり賄われているかというと、なかなかそうではないので、もし本当にこの方法が有効ということであれば、きちんと制度を受けていかないといけないので、調査やったりとかモデル事業みたいなものを使って有効性というものを示していく必要があるのかなと思います。同じくワンストップの相談窓口が有効ではないかという話もまたびたび出ています。 視覚障害関係機関のどこかがワンストップの相談窓口になって、医療機関とか役所からの相談はとにかくそこにつなげればよいっていうスタイルっていうのも、まあ、思考的に各地域で行われているのかなと思いますが、そこも部分も、まあ、現課題とかどんなやり口が良いのかっていうところの分析はもうちょっとしていかないといけないのかなと思います。で、まあ、もし制度に乗っていこうと思うと、まあ、次の報酬改定っていうのは平成33年度になるので平成32年度までにエビデンスっていうのを出していかないといけないので、早急にこの辺の対策っていうのを考えていかないのかなと思います。